第十五章、一節から二十節。その頃、ファリサイ派の人々と律法学者たちが、エルサレムからイエスのもとへ来て言った。なぜあなたの弟子たちは、昔の人の言い伝えを破るのですか。彼らは食事の前に手を洗いません。そこでイエスはお答えになった。なぜあなたたちも自分の言い伝えのために、神の掟を破っているのか。神は、父と母を敬えと言い、父または母を罵る者は死刑に処せられるべきであるとも言っておられる。それなのにあなたたちは言っている。父または母に向かって、あなたに差し上げるべきものは神への供え物にするという者は父を敬わなくてもよいと。こうしてあなたたちは自分の言い伝えのために神の言葉を無にしている。偽善者たちよ。イザヤはあなたたちのことを見事に予言したものだ。この民は口先では私を敬うが、その心は私から遠く離れている。人間の戒めを教えとして教え、虚しく私を崇めている。それからイエスは群衆を呼び寄せて言われた。聞いて悟りなさい。口に入るものは人を汚さず、口から出てくるものが人を汚すのである。その時、弟子たちが近寄ってきて、ファリサイ派の人々がお言葉を聞いてつまずいたのをご存知ですか、と言った。イエスはお答えになった。私の天の父がお植えにならなかった木は、すべて抜き取られてしまう。そのままにしておきなさい。彼らは盲人の道案内をする盲人だ。盲人が盲人の道案内をすれば、二人とも穴に落ちてしまう。するとペトロが、その例えを説明してください、と言った。イエスは言われた。あなた方もまだ悟らないのか。すべて口に入るものは腹を通って外に出されることがわからないのか。しかし、口から出てくるものは心から出てくるので、これこそ人を汚す。悪意、殺意、姦淫、みだらな行い、盗み、偽証、悪行などは心から出てくるからである。これが人を汚す。しかし、手を洗わずに食事をしても、そのことは人を汚すものではない。二十一節から二十八節。イエスはそこを立ち、ティルスとシドンの地方に行かれた。すると、この地に生まれたカナンの女が出てきて、主よ、ダビデの子よ、私を憐れんでください。娘が悪霊にひどく苦しめられています、と叫んだ。しかし、イエスは何もお答えにならなかった。そこで弟子たちが近寄ってきて願った。この女を追い払ってください。叫びながらついてきますので。イエスは、私はイスラエルの家の失われた羊のところにしか使わされていない、とお答えになった。しかし、女は来て、イエスの前にひれ伏し、主よ、どうかお助けください、と言った。イエスが、子供たちのパンを取って子犬にやってはいけない、とお答えになると、女は言った。主よ、ごもっともです。しかし、子犬も主人の食卓から落ちるパンくずはいただくのです。そこでイエスはお答えになった。夫人よ、あなたの信仰は立派だ。あなたの願い通りになるように。その時、娘の病気は癒された。二十九節から三十一節。イエスはそこを去って、ガリラヤ湖のほとりに行かれた。そして、山に登って座っておられた。大勢の群衆が、足の不自由な人、目の見えない人、体の不自由な人、口の聞けない人、その他多くの病人を連れてきて、イエスの足元に横たえたので、イエスはこれらの人々を癒された。群衆は、口の聞けない人が話すようになり、体の不自由な人が治り、足の不自由な人が歩き、目の見えない人が見えるようになったのを見て驚き、イスラエルの神を賛美した。三十二節から三十九節。イエスは弟子たちを呼び寄せて言われた。群衆がかわいそうだ。もう三日も私と一緒にいるのに食べ物がない。空腹のままで解散させたくはない。途中で疲れ切ってしまうかもしれない。弟子たちは言った。この人里離れたところで、これほど大勢の人に 十分食べさせるほどのパンがどこから手に入るでしょうか。イエスがパンはいくつあるかと言われると、弟子たちは七つあります。それに小さい魚が少しばかり、と答えた。そこでイエスは地面に座るように群衆に命じ、七つのパンと魚を取り、感謝の祈りを唱えてこれを裂き、弟子たちにお渡しになった。弟子たちは群衆に配った。人々は皆食べて満腹した。残ったパンのくずを集めると、七つのかごいっぱいになった。食べた人は女と子供を別にして、男が四千人であった。イエスは群衆を解散させ、船に乗ってマガダン地方に行かれた。